ジビブレはあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
センタープラザのイベントも楽しさ満載。
地下鉄烏丸線北大路駅真上、
北大路ビブレ。
FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、あなたの生活を明るくハンナリと彩る話題をお送りしていきます。さあ今日は4月の続いて5月2週目ということで、2週目に毎月お越しいただいていますのは西陣和装学院学長の毛利由紀子先生なんですけれども、実は今日は毛利先生にはお電話でご出演いただくということで今つながっていると思うんですが、毛利先生。
はい、聞こえてます。
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。私の声は届いてますでしょうか？はい、
しっかりと聞こえております。
ありがとうございます。はいはい、もし先生聞こえにくくなったらおっしゃってくださいね。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
は
い、
ねえ、お顔見られないでお話しというのでちょっと寂しいんですけども
ね。え、はい、お元気でしたでしょうか？
はい、おかげさまでお元気でございます。
よかったです。はい、先生の声を聞けてほっとしました。
はい、本当ね、もういろいろと今コロナで大変な時ですけども、はい、なんか気分だけでもね、明るくそして楽しく持ちたいと思っておりますけども、
ね、
なんかいろいろなニュースを聞くとね、はい、ちょっと気が滅入ることもあるので、
うん、
今日は皆さんにこのラジオを通してちょっとでもなんか少し気分良くなったわと思ってくれはるような、ね、トークができるといいなと思っております。
そうですよね。
はい、
今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
さてですね、はい、このね、まあ、コロナの中でお着物を着てどこかにお出かけっていうのはなかなかちょっと厳しい状況では
ね、まあ、本当にあると思うんですけども、でも1年で一番、まあ、4月5月って言ったら、はい、こういい季節で、そして着物の似合う京都ですのにね、なかなか着て出かけられないっていうのはとっても残念なんです。
そうですよね。
はい、でもほら今ね、はい、お家にいようよとか、お家でご飯とか、
はい、
よくもう流れてきますね、そういう言葉が。
そうですね。
だから今日私はお家で着物っていうのでちょっとお話ししたいと思います。
わー、なんだか嬉しくなってきました。はい、お家で着物とても贅沢ですね。
そうですね。でもね、はい、やっぱりこう鏡の前でちょっと着物を着て、あ、しばらく着てへんしちょっと時間かかってるわって思いながら、でもゆっくり着られるじゃないですか。
そうですね。
何時に待ち合わせしてるとか何時に出かけないとっていうことがないので、
はい、
だから丁寧にゆっくりこう鏡を見ながら、ちょっと自分って私ってこんな綺麗なんだわというような、そんなゆとりも持って、
はい、
鏡の前で着ていただくと嬉しいなと思います。
ああ、
なんかちょっと ね、皆さん時々聞くとね、楽しんでるんです言うて、
はい、
それでちょっとぐらい下手な着付けでもみんなに見られへんし分からへんでしょとか言ってね。
なるほど。
そういうお話も聞くので、でもやっぱりね、4月桜だしこれ着ていきたいなとか、あ、そろそろ新緑だしちょっと爽やかなこんな色着てみたいなと思ってたのに出かけられないっていうちょっと寂しさあったと思うので、
はいはい、
だからこそもう好きなんだしてきてください。
あ、はい、なるほど。でも今先生おっしゃった通り、確かに誰にも見られないと思うと、うん、もう本当に好きに頑張ってとにかく着てみようという気持ちになりますよね。
そうなんですよ。
ね、
だから、あ、逆にね、いつもだったらこう人の目も気にするけど、今日は私だけだからちょっとこんな冒険して、こんな帯揚げでちょっとこう色で遊んでみたいわとか、帯締めこんな結び方で、あ、笑われるかな、でもいいか私だけだもんと、そんな思いで楽しんでいただいてる方もちょこちょこいらっしゃるみたいですから、
うん、
今日ねこれ聞いたら、あ、 そうだ、ちょっと時間はあるし外へは出られへんし、ちょっとやってみようかなと、いやぜひちょっとこうなんていうのかな、そういう楽しみも、選択技で入れていただいたらいいかなと思いますね。
ねえ、あ、じゃあ、はい、ぜひそういったあのお家で楽しむ着物、
はい、そうです、
ぜひお話しいただきたいんですけれども、
はい、あのまずね、はい、ちょうどあの季節的にもあの5月、昨日でしたか、もう真夏日でしたよね、京都も
暑かったですよね、
全国に結構真夏日多かったんですけども、
はい、
あのそういうのもちょっと復習方々、今日はね30度出てる真夏日、あ、もう夏日だったら一重って言ってはったね、もう真夏日なんだからもう全然もう一重で大丈夫だわ、ちょっといっぺん一重出してみようかなって、うん、一重出されるのもいいし、
はい、
ちょっと早いかなと思いながら、ちょっと薄物も置いてみはって、あ、薄物の時っていうのは、はい、こういう色とこういう帯の色を持っていくと案外涼しく見えるねっていうのもゆっくりとそういうのを楽しんでいただけることできると思うんです。だからまずお一重を出してきて、
はい、
お一重の時はうーんどうだったかな、あ、でもねこのお一重の時はまだちょっと5月だから確か前に聞いた時に、
はい、
冬帯でいいって言ってはったっていうのも思い出していただいて、そうそう、でもちょっとこう軽く見える感じ、涼しく見える感じも取り入れた方がいいかなと思って、そういうのもこう考えながら鏡の前であっち向いたりこっち向いたりしてみてください。そうするとあらいい感じやわ、思いのほかいいやんと思ってもらえるかもわかりませんのでね、
はい、
そういうのも楽しんでいただいたらいいと思います。でその時に、
はい、
あ、こうして着てみて、でもねやっぱり帯結ぶとちょっとやっぱり帯の下って、はい、あのお着物に湿気を含みます。お稽古してる、はい、つもりで着てるだけでもやっぱりこう、あ、えらいこっちゃ、ちょっと柄がうまいこといかへんかった、これこうやと思ってる間にちょっとじわっと汗もかいてるかもわかりませんのでね、
はい、
必ず着終わったらちょっとこう 風通しのいいところにちょっとこうエモンかけにかけて、
はい、
もしそんなん私あらへんわって言うと、
はい、
ハンガーでちょっとこうあの肩のとこに丸みのついてるような、
はい、
なんて言うんですかね、ハンガーみたいなのにかけてちょっと2時間ほど風通しのいいところにかけとかれて畳んでください。そうするとね、あの今お稽古で、とか楽しんで鏡の前で着てるだけでっていうのはそんなに汚すことはないと思うんです、でもこれ去年1回私着てたわって1回だけやし、もうあの洗いにも出さへんかったなっていうようなお着物は、
はい、
特に畳む時にどこか汚してなかったかなっていうチェックもぜひしていただきたいと思います。
あ、そっか、じゃあ、
はい、
意外と気づかない時に汚しているようなところをこの機会にチェックをするという。
普段ってね私らでも着て出かけるじゃないですか、
はい、
ほとんど1日着てるわけですから必ずエモンかけにかけて、まあ、一応や干しといて、
うん、
そして次の日に畳むんですけども、
はい、
できるだけ見るようにしててもついつい追われてるとさっさっさっと畳んでしまって入れてることだってあると思うんです ね、
そうですね。
だからほら時間に追われないこの頃ですと、
はい、
ゆっくり畳んでゆっくりチェックして、
はい、
ちょっとそれも一つ頭に入れながら畳んでいただくと、
はい、
見落としてたシミも、気がつくかもわかりません。
ああ本当ですね、やっぱり
そういうこともいいですし ね、 ね、
はい、
それ、まあ、ここのとこ気をつけようって言ってね、片付ける前に見ていただくのも結構ですが、ちょっと前に戻りまして、
はい、
お一重を着た後は、
はい、
ちょっと今年はちょっともう6月に真夏日っても当たり前のようにあるから、
うん、
ちょっと早い目にこの薄物でもちょうどコロコロなも終わってる頃、終わってるまではいかなくてもちょっと収まってるかもわからないという人は出かけられるかもわからないじゃないですか。
そうですね、
そういうちょっと予行演習リハーサルのつもりで、
はい、
去年はこの着物を着なかったな、そう言って着たい着たいと思ってたのにっていうお着物だってあると思います、そういうのにちょっとこういう帯合わせてみよう、あ、こっちの帯がいいかなっていうのだって鏡の前でやってみてください。 そうするとまたちょっと楽しくなるでしょ、うん、誰々ちゃんと行くときはこっちの帯章とか、ね、今度ちょっと夏のあれで、まあ、夕涼みがてらにちょっと、ちょっとこういい格好してみたいなっていうときはこっちの着物とこの帯でっていうことだってできるし、
はい、
中にはそんなんできへんこれ私一枚よっていう人だって帯揚げ帯締めだってちょっと変えていただくだけでも気分変わりますよ。
そうですよね、はい、いや、うん、時間にゆとりが持てる今だからこそできる。
そうなんです、はい、だからね、いろいろ楽しみで、私のお友達でも、はい、ちょっと何十年ぶりやけど、ちょっとこう体を動かすために、うん、運動してみたんよとかね、テニスやってみたとか、その家でね、打ちっぱなしで壁にやってるとかね、はい、いろいろな方もいらっしゃるけど、はい、そういう、まあ、いろんなことでこれを乗り切ろうとされてる中の一つとして、はい、ちょっとお着物も楽しんでいただいたらいいかなと私は思いますね。
そうですよね、
はい、
そして、はい、少し、
はいはい、横井さんもぜひしてください。
そうですね。はい、まずは私、着方から教えてもらわないといけないっていう感じなんですけれども。は
い、ね、で、いろいろ本もあるし、この頃、なんていうんですか、このスマホで YouTube 的なもので、ね、ね、はい、受付のポイントなんかもやってらっしゃるのもあるし、まあ、そういうので、まず、ね、あんまり難しいものじゃなしに、
はい、
もう7月だったらほぼ、うん、ちょっとぐらい夕涼み行けるかからへんから浴衣からチャレンジしようっていうのもいいかもわかりませんよ。
そうですね、確かに、ね、私の場合浴衣からのチャレンジがいいような気がします。
、はい、それはね、はい、もういろいろ皆さんによって違うわけですから、でもね、こういう楽しみ方もあるというのを、うん、ちょっと今日ご紹介できたら嬉しかったなと思ってたのでよかったです。
ありがとうございます。いや、でも今先生のお話聞いてふと思い出したんですけど、先日母が着物のその、はい、なんていうんでしょう、あれ入れ替えをしていたのか何かよくわかんないんですけれども、はい、着物を眺めていたので、あ、やっぱり今ちょうどいいのかなって私も、
ね、
本当にもう片手で数えるだけの着物しか持ってないんですけれども、
いや、ね、でもお母さんにしてみたら大切な、はい、そしてたくさんの思い出のあるお着物ですから、それはやっぱりこうまたお洋服にないちょっとこう親しみとか、ね、
はい、
そういう大切なっていう気分にはなれるのも着物だと思うんですけども、
そうですよね、は
い、ちょっとさっきの話から戻ってしまってたんですけど、先ほどのちょっとシミについて、
はい、あ、はい、
ちょっとね、まあ、参考にしていただいたらいいと思うんですけども、
はい、お願いします。
もうそれは去年ぐらいについたシミだったら、これどこへ着ていったかな、 あそこで食事行った時に、あ、醤油とここへポトッと油染み落としたなとか、でちょっとぐらいまで思い出せるんじゃないかと思うんです、
はい、
これはお茶だったかなとか、
ね、
でまず大きく分けて、水性、お水系で汚したものと、
はい、
油性っていって油系で汚したものは、はい、全くこれ取り方が変わりますので、ここだけちょっとしっかり覚えていただいたらいいかなと思います。
なるほど。
で、お茶とか、
はい、
ね、水とか、それから、はい、まあ、お飲みになる方だったらビールとかいろいろあると思うんですけども、はい、それは、水性ですから、
はい、
お水で取れます。で、まず、まあ、いろいろこの頃落とせるものもグッズみたいな売ってますけども、
はい、
もしあれだったらまず、はい、使い古してるようなタオルをちょっと絞りまして、で、その汚れてる下にも布を1枚タオル当てといて、
はい、
そして叩いてください、汚れてるところ。
叩くんですね、拭くのではなく叩く、
はい、横へこう擦らないでください、
はい、
どんどん叩いてください、
はい、
で水だけであれだったらちょっとそのなんていうのかな、お台所で使う洗剤ありますね、
お皿を洗う食器洗い洗剤ですね、
ああいうのをちょっとだけ水で緩め、そんなにたくさんのお水入れてしまうと効果なくなるんですが、
はい、
ちょっと原液よりは少し水をちょっと含ませたもので、うん、コンコンコン叩いてください、
はい、
そしてある程度下へシミを入れたら今度新しくまた絞り直した水だけのもので叩いてください。そうするとそこ、こうなんて濡れてますよね、
はい、
でそれをできればドライヤーみたいなもので、
はい、
緩いドライヤーでちょっと生地からちょっと離し、うん、30センチぐらい離して、緩く手で片方の手でさすりながら、
はい、
音符を送ります、
はい、
そうするとスーッと乾いていきます、そしたら、 絹ですからそのまま掘ってるとちょっと縮みが出ますからそうして乾かすと大丈夫です。
なるほど、
はい、まずこれが水性です、
はい、
で油性の場合は水で落としても無理ですので、
はい、
これは揮発系でやってください。
はい
はい、でこれは薬局なんかで聞かれたら売ってますからそれを買ってきて、
はい、
で先ほどと同じです。ちょっと使ってるようなタオル、皿のタオルはやめてください、
はい、
本当はもう使い古してるぐらいの方がいいんです。
そうなんですね。
そのタオルにしっかりと揮発を含ませまして、
はい、
先ほどと一緒です。タオルを下に置いて、
はい、
汚れたものの着物を置いて、
はい、
その上からしっかりと揮発を含んだタオルで叩いてください。これも叩きます。
トントントントン叩く。
わーっとその広がりまして、
はい、
いやどうしようこんなわーっと広がったわ、こんな揮発がどうしようと思うんですけど大丈夫です。トントントントン叩いてもらって、そしたら揮発油性ですから、
はい、
蒸発していって乾いていきます。
へ
ー、そしたら生地も縮まない。
なるほど、
はい、大丈夫です。ただその時に怖いからと思ってちょっと揮発をつけてトントン叩いて動かへんし取れへんしってギュギュッと横へこする、これが一番ダメです。
なるほど、伸ばしちゃいけないんですね、
はい、
もうひたすらたっぷり使って
叩
き落とす。なるほど、はい、わかります。
そしたらもう最初は心配なんですよ、いやこんなにいっぱい揮発ついたわと思うけど大丈夫です。
はい、
ただ私らでも時々してますけども、まあ、ちょっと訪問着とか、ね、留め袖とか、
はい、
普段着ないいいものは私も専門家に出しております。
なるほど、
はい、
そうなんですね。
そしたら、はい、安心できますのでそういうのも、プロにお任せすると安心でいいんじゃないかなと思いますが、
はい、
ね、そこはあこれだったらいけそう、これだったら、まあ、ちょこちょこぎだしええわっていうようなこともやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、あそうか、はい、じゃあちょっと普段着で出すプロに見てもらうほどでもないものはそういう形で試すといいよ、はい、ということですね。
そうですね。でちょっとずつ慣れていかれたらあこれぐらいだったら大丈夫だっていう自信にもなっていきますので、ぜひやってください。
はい、
まずそれをやる前に、
はい、
お家で着物を楽しんでください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、わあ、先生、ね、お家で着物。
次はぜひもう、はい、横井さんのお顔を見ながらお話ができるようになりたいです。
ね、そうですよね、はい。私も早く先生にお会いしたいです。
はい、
また来月どういう形になるかわかりませんが、先生引き続きよろしくお願いいたします。
はいはい、またお着物の楽しいお話をしたいと思いますのでよろしくお願いします。
楽しみにしております。はい、先生今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
それではまた来月よろしくお願いします。
はい、よろしく、はい、おおきに。
ありがとうございます。
はい。
さあ今日は西陣和装学院学長の毛利由紀子先生にお越しいただきました。そしてお家で着物についてお話しいただきました。毛利先生ありがとうございます。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。